皆さんこんばんは。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きし楽しく語り合う番組です。第1週目は環境、文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫と、
地域環境自然研究所へことの太田光平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう藤本さん、あれだね。
はい、
まあ、これ毎月1回だから、我々 の時間はね、なので、11月初めてになるわけですけれども、
1日です、
ね、11月1日このシーズンは、はい、10月末からもそうですけれども、全国から、観光客の、ね、皆さんが京都に、ね、国内外からこう訪れる、はい、忙しいシーズン、特に、ね、観光地、例えばこの京都三条ラジオカフェのこのスタジオがある三条寺町の近くで行くと、
はい、
東山界隈なんかはね、
まさに
もうこれから交通渋滞シーズンで、ずいぶん前から車で公共交通機関でとかですね、車は、少し離れたところに置いて、そこから公共交通機関をうまく使ってくると、環境負荷も低いし、交通量自体、ね、量も自体も減らせるし、もっと快適に観光ができるよというようなことをアナウンスしてるんですが、なかなかで、地域の方や、行政含めて皆さんいろんな対策をさしているけれども、分かんない、改善も少しされてきているのかもしれないけれども、なかなかね、
実際歩いてみるとなかなか、
難しいんですけれども、でも道路って誰のものなのみたいなことでいくと、歩行者すごいたくさんいるのに車が占領しているスペースってやっぱ大きいんですよね。でも車、物流の話だとか、移動の件でいくと、やっぱり車ももちろん大切なんだけれども、でも、そこのバランスっていうのを少し見直す時期にもうずいぶん前から来てるのかもしれないけど、もっとみんなで多分考えていかないといけないんじゃないかなと思いますよね。特に、京都は、ね、観光産業を含めて、それはそれで大切な大事業産業なのでね。市場通りも最初はこういろんな、批判がありましたけれども、やっぱりそれはいつの間にか定着をされてですね、ああいうふうに行動が克服したことによって、もしかすると安全安心にが差がこう増したのかもしれないですし、もしかするとみんなが歩いたことによって経済的な効果もいろいろあったかもしれないですし、逆に車が、通れなくなってそれで経済的な損失だっていうのもあるかもしれませんけれども、でもああいうふうになったらなったら新しい文化が多分生まれてくるでしょうしね。なのでこの間、京都の、市民の方は観光客の皆さんをおもてなしすると同時に、皆さんもいろんなところに出かけると思うので、公共交通機関使ってるじゃなるべく、渋滞を起こさないようにしたいところですね。
はい、今日もぜひそういったお話についても触れながらよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、京都これからラジオではたくさんのお便りお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901、 075-253-6901です。京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けいたします。11月、今回のこれソンはアンデアでアーティストです。どうぞ。
Hey. 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
さあ、それではゲストコーナーに参りましょう。本日のゲストは東山いきいき市民活動センターのセンター長岡本拓也さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
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 あの東山いきいき市民活動センターちょっと長いですけれども、はい、東山いきセンとか、
はい、
ね、あのセンター、まあ、いろんな呼び方多分いろいろされてると思うんですけれども、東山いきいき市民活動センター、実はラジオカフェからこのスタジオからですね、はい、まあ、歩いたらどれぐらいですかね、 5分10分か、10分もかかんないか、
もうちょっとか、ここからですよね、
ここから
ここからだったら10分
ぐらい、
ね、チンタラ行って15分ぐらいですね、
にある、まあ、センター建物ですけれども、どんなところかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、東山の三条京阪から、と東山駅で、ね、地下鉄でその中間ぐらいにあるんですけれども、
はい、
あの名前の通り、あの市民活動っていうものを応援していくというセンターなんですね、うん、
はい
はい、で東山区っていうふうに名前がついてますけれども、まあ、東山区だけじゃなく京都市域だとかですね、あの何かこう市民活動、要はあのこう町のこととか、
はい、
それは地域のことだけじゃなく、うん、社会についてもそうですね、はい、なんかこういいことしたいだとか、こういう社会を変えていきたいみたいな取り組みだとか、
うん、
もしくは地域 そのサークル活動だとか、そういうものをですね応援していくようなセンターです。
なるほど、まあ、東山にあるそういう拠点ですよね、使える拠点、
はい、
うん、いろいろつながりが作れて学べたりするような場所ですけど、まあ、もうこの東山いきいき、あ、いき線ですね、
はい、
あの運営されてもう長くなるんですか。
あ、そうですね、まあ、前身となる団体を合わせたらもう8年目ぐらいに、
な
ってるんですけれども、はい、まあ、あのかなりですね、あの最近そういういきいき市民活動センターという名前で、
はい、
あの生まれ変わったセンターなんですけれども、
うんうんうんうん、
市内に13箇所同じような機能あるセンターがありまして、はい、それぞれ の区ぐらいに1つぐらいはあるという感じです。
なるほど、まあ、そのそれぞれのいきいき市民活動センターがあのそれぞれの事業をいろいろされてますよね。
はい、
うん、中でも東山なんか独自のテーマがあったりするんですか。
そうですね、東山は、まあ、いろんな方々が来やすい立地というところもありますし、まあ、いろんな人たちにあの面が触れていくようなあの場所でもあるというところがありまして、うん、であと、まあ、なんて言うんでしょ う, こう観光地の真ん中にもあるというところで、うんうんうん、まあ、いろんなあの見どころも含めて、で一方でこういう社会課題とかもすごくありまして、
なるほど、
高齢化率とか空き家問題というところでも、うん、はい、あのまあ、京都市内でもこう群を抜いて、うん、
はい、
あのもう課題としてなっているところがありまして、まあ、そういう課題をですね、まあ、こうやっぱり知ってもらって、あの活動をですね展開してもらう、あのこういうことをあの課題を解決するような取り組みをやってもらいたいなと思ってまして、
うんうん、
でそれをですねこうメディアっていうものを使ってあの解決していく、うん、もしくは周知していくと、はい、いうことをできたらなということで、まあ、あの映像とか、ラジオとかですね、うん、あのそういうようなメディアを活用して、あのいろんな形で社会課題を伝えて、あの活動してもらうような人たちを増やしていけたらなということで展開しています。
なるほど、ということは、まあ、そういう情報発信なんかもできるような市民が、はい、まあ、あの東山はじめこの京都の中で増えていったらいいなという部分でいくと、
はい、
ラジオカフェと似てますね。
そうですね、もうラジオカフェさんみたいにこんなにしっかりとした機材とかは全然ないんですけど
ね、ね、岡本さん実はラジオカフェでも番組編成員を、
あ、はい
ね、もう長く勤めていただいてますけれども、
そうなんです、
うん、なので、まあ、この、まあ、ラジオカフェだけではなくて、まあ、地域の課題、社会の課題に対して何かアプローチしていこう、何か解決に向けて動き作ろうという面でいくと、まあ、似たような部分がありますが、ただここはね、何階建てでしたっけ。
あ、センターは3階建てなんです。3階建て
ね、
はい、
で広いホールもあれば、はい、小さなセミナールームというか、
はい、
まあ、たくさんありますよね。
そうですね、もう本当に小規模な8人ぐらいでできるような会議室もあれば、うん、19名ぐらいで楽器とか、
はいはい、
それから太極拳とかヨガとかそういう運動とかですね、そういうものができるお部屋もあったり、
うん、
の70名ぐらいの中規模 の集会ができる部屋もあったり、はい、あとそれから結構広いんですけど体育館みたいな多目的ホールと呼んでるんですけれども、まあ、そういうような運動ができるスポーツですね、
うん、
バスケ、バレー、卓球、バドミントンとかいろんなものができるような施設もあります。
なるほど、まあ、ね、本当に拠点としてはいろんな多彩な機能を持っていますけれども、藤本さん行ったことある？
ないんですよ、それが。
なるほど、ちょっと一回行ってみないとね。
ぜひ。
そうですね。
うん、私はね、あの何回も行ってるんですよ。
あ、そうなんです
ね。うん、いろんな、いろんなね、その催しでゲストでお呼びいただいたりだとか、参加をしたりだとか、でそこを使ってセミナーをね、あの展開してみたりだとかしたことがあるし、場所もすごくね、良くて。
行きやすいですよね。
行きやすいよね。うん。なので、まあね、ああいう場所が街中にあると使いやすいですね、はい、だから例えば、ね、ボランティアの募集の説明会なんかはよくね使わせてもらってたりしますよ ね、
う, すね、はい、
うんね、まあ、まあそういう情報発信なんかにも力を入れているということですけれども、そういうじゃあ情報発信をされるような方々を、まあ、エンパワーメントするような講座とかそういうのもされてるんですかね。
あ、そうですね、はい、現在力入れてるのはかなり動画っていうところに力を入れてまして、うんうん、やっぱりこうなんていうんですか、あの 目に訴えかけるというか、
はい、
やっぱすごい力があるなというふうに思ってまして、うんうんうん、なので我々もあのセンター自身もこう社会課題をこんな街にはありますよという動画を作っていこうというふうにしてるんですけれども、我々だけでやってても正直あのなんて言うんでしょう、偏ってしまいますし、それから量も少なくなってしまうところがあるので、そういうことができる人を街中に増やしていったらいいんじゃないかなと。最近でいうともうスマホもそうですし、カメラもすごく性能が上がってきてて、あのまず一定のレベルのものはあのお持ちのものでできるんじゃないかなと。
なるほど。
なのでそういうものを活用したあの映画の、あ、映像ですね、映像のスクールみたいなものを全4回ぐらいで連続講座みたいな形であのやってまして、
はい、
でそれで来てもらった方々を、まあ、ちょっとあのお伝えしていって、それで街の様子を撮っていくようなプレイヤーになってもらうっていうのことをやってます。
なるほど。まあ、今言われたように、まあ、いくらでもね、まあ、YouTube だろうがニコニコ動画だろうが、はい、その他のね、メディアもいろいろ、やっぱ自分自身で一人でね、あの発信できるような世の中になってきましたけれども、でももっと魅力的に伝えるためにはとか、どういう視点でその、ね、地域や地域の課題や街をこう、ね、切り取るかみたいなことでいくと、まあ、ちょっと工夫をする、その教えてもらうだけで多分全然変わるでしょうね。
そうですね、もう例えばスマホというだけでもこうどういうふうにこう構図を作っていくかとか、
うん、
あとそれからこうどういうふうにシナリオを作っていくか、はいはいはい
はい、
結構ちょっとした工夫でおっしゃる通り、うん、ガラッと変わるところがあって、でそこをちょっとプロの方に来ていただきまして、はい、でそのプロの方からあのじっくり教えていただくというような、
うん、ありますよね。なんかさ、一緒に友達とご飯食べてて、同じものをみんなで写真撮っても、みんな写真の撮り方っていうかね、見せ方とか、うん、構図ももちろん違って、はい、どれが一番おいしくあの撮れてるか、おいしそうに見えるかみたいなことやると、あ、ちょっと撮れないなんでこんな形のそんな写真なのみたいな、下手くそみたいなさ。でも何をもって下手くそかって言ってると、それをみんなのそれぞれのね基準、これうまい、おいしそうに撮れてると思ってその人は撮ってるし、
はい、
うん、難しいですよね。難しい。でも、まあ、一般的に見て下手くそな人は下手くそかもしれない。でもちょっとしたアドバイスで変わるだろうしね。
そうですね、うん、光の当て方で全然変わるっていうのがこの間見てて思っててですね、
うん、
素人だとこうどうしても前から当てたりとかするんですけども、はいはい、それを角度変えて後ろから当てるとか、うん、本当それだけの工夫でこうバッと雰囲気が変わって、
なるほど、
奥行きができたりとか。
そうか、
はい。
でも岡本さんは、まあ、それ企画をされてて、でもそういう、ね、はい、あのゲストの方をお呼びになられて、こうやって、ね、講座をすることで全部いろんなことを学んだんじゃないですか。
そうですね、もうこの映像スクールでいうと、もうあの第4期が今ちょうど今動いてるんですけれども、
なるほど、
もう4回もあの同じ先生にやってもらってるので、うんうん、4回も同じ話聞くんですね
相当復習してる
本当にね、相当復習させてもらってて、で実際僕もあの街に出て映像を撮ってくることがあるんですけれども、はい、うんうん、やっぱりあの最初の方はですね、なんやもう先生難しいこと言うてと思って聞いてたんですけども、実際に自分で撮り始めたら、うわ先生の言った通りのことが起こったみたいな。
なるほど、なるほど。
あの時もっと真面目に聞いとけばよかったということで、うん、復習っていう形で、今結構そこそこ、逆に言うと、うん、本当に初歩のところだったら先生の代わりに教えれるんじゃないかと思うぐらい
もうそのレベルに来てるね、
はい、ただ本当に難しいところは全然無理ですけど、
そうだね、なるほど。これ映像スクール形式になっていますけれども、はい、これは何人ぐらい、どういう形でこう今まで開催されてきてるんですか。
はい、各キーがそれぞれ20名というふうに限定させてもらってまして、
うん、
でそれで全4回という形で、朝から夕方ぐらいまでという時間帯で、かなりがっつりと、
がっちりだよね、がっつり、はい、うん、
で 内容も初歩 の, あの基礎座学があり、それから実習という形で実際に自分の持ってきたあのスマホだったりあのカメラを使って撮ってみて、でその道中であのこうシナリオのやり方とかあのロケ班の仕方だとかっていうものもお伝えをして、でシナリオを作ってもらったもので実際に撮ってもらって、でそれを編集してもらうという、
なるほど、
で編集もこちらであの有料のソフトをあの導入してますので、それを活用して編集をしてもらって、でそれを最終的にあの発表みたいな形でしていくというような、
そうなんですね。じゃあちょっと毎年20人とかでも80名ぐらい約ね、
そうですね、
のかもしれないですけど、でもそういう方がどんどんまあ輩出されて、
はい、
うん、
で我々としてもあの単純にあの講座をやるだけだと面白くないなと思ってまして、その卒業生と一緒に何かするっていうことも結構考えてまして、
なるほどなるほど、
これまでもその町 の, あ の, あの撮影依頼に応えていこうということで、あのまだ 4,5 件にはとどまってはいるんですけれども、町からこういう映像を撮ってほしいと、お金がないからちょっと安価でやってくれないかみたいなまあまあカット戻りのちょっとあの延長線上みたいな、そんな感じの映像版みたいな形で我々も街に行かせていただいて実際に映像を撮ってっていうことをあの卒業生の方々と一緒にやってたりとかしてます。
うーん、でもまあそういう地域のね、その変異を変わっていく様だとか、そういうなんか困ってることを何か映像でお手伝いできるような、
はい、
ね、ネットワークができてくるといいですよね。
そうですね、やっぱり、うん、あの撮らせてもらったら面白いですね。例えばですけど、撮らせて事例で言うとあの伝統芸能の方で、ね、
はい、
うん、やっぱりあの80、90代のなんて言うんでしょう、人間国宝レベルの方を撮らせていただいたことがあるんですけれども、うんうん、あのすごくバイタリティがあって面白いんです。ただそれってあの情報っていうのが実は口伝、口で伝えるっていうことで、何かこう残ってるわけじゃないんですね。教科書があるっていうわけでもなくて、うんうんうん、でそれをこうやっぱりこう後世に残せていかないと、でその方がお亡くなりになってしまったらすごくもうあの損失っていうところがあって、でそれに課題を感じられたのでちょっと依頼があって、ちょっとアーカイブっていうところを少しやってくれないかみたいな、でなので撮らせてもらって、で今ちょっとあの少しずつ編集は進めていて、アーカイブみたいなところをあの発表できるような形に持っていこうかなと。これはまだ完成はしてないんですけれども、撮らせていただいてすごくその話が面白くて、役得だなと
まあでもまあそうか、でもこれまでの方々はそのね、そのご師匠さんにぴったりくっついて、はい、一言一句残さないように吸収をするっていうことで、まあね、時代も変わってくる中でもちろんそういう、ね、うん、お弟子さんもたくさんいるんでしょうけど、
はい、
学びきれない部分もありますよね。
多分そうですね、
ね、削ぎ落としたり、でも次の方が新たに肉付けをしていく部分もあるのかもしれませんが、うん、でもその部分をまあ、ね、今をちゃんとこう記録するアーカイブ貯めていくっていうのね、
はい、
ことは重要ですね。
そうですね、これから始めたいという、まあ、例えば小さいお子さんだとか、うんうん、それの導入にもなればいいなというふうに思ってます。
なるほど、まあ、ちょっといろんなことをこうされていますけれども、その他にもセンター主催の事業というのはあるんですか。
はい、はい、あります。映像だけじゃなくて、やっぱりこう街のこうプレイヤーを、
うん、
増やしていくということをやりたいなというふうに思ってまして、でこの間いろいろと活動していくと分かってきたのが、街の中にこうスキルとか経験とかすごい持ってる人たちが溢れてるなと、
はい、なるほど、
なんですけども皆さんなんかこういや私なんて大したことないよみたいな、
あ、それありがち、
ありがちじゃないですか、うんうん、でそれってすごくもったいないなと思ってですね、うんうんうん、そういう人たちをこうどんどんどんどん世に発信していくってことってすごく重要じゃないかなというふうに思ってまして、なのでもうちょっと1日限りにはなるんですけれども、まあ、なんかこう学校ごっこみたいな形で、ほうほう、こうその人たちにこう登壇してもらう、
うんうんうんうん、
でそれで先生になってもらって、で生徒さんに来てくれた人たちに自分の持ってる知識とか経験を伝えてもらう、そういうような会をちょっと1日限りも学校ごっこの形でもう、やってまして、
うんうんうんうん、
でそれが初回はもう3年ぐらいやったんですけれども、はい、初回は19人ぐらいの先生がやりたいという人が来たんですけど、今年でいうともう50名
おーすごい、
はい、先生やりたいというふうに言ってくださって、で生徒数も大体今400人延べですけども、400人ぐらい登場し来てくださって、でそれぞれ受けたい授業を受けていただくというような、で面白い循環があって、生徒だった人が次の年には先生やりたい、
先生やる、あー、なるほどね、
であと地域の小学生もなんかすごく面白いと思ってくれたのか、うん、私先生やりたいって言ってくれてで何するとか言って言いながら、センターの、まあ、特に僕とかと話をしながら、その子がやりたい授業を形作るってことで、もうその子も2年ぐらい やってくれてて、うん、で自分の友達とかあの集めてくれてあの授業をやるみたいな。
それ例えばどんな授業があったの今まで。
今までですね、そうですね、あのセンター利用者さんもあのやりたいということで出てくださってて、その中にはこうあのなんて言うんでしょう、あのプロの方もいらっしゃるのがあったんですけども、そうじゃない方もいらっしゃったとか、あの普段パティシエとしてはあの働いているとか、
ほうほうほうほう、
でその技能を子どもたちに伝えたいみたいなことをやったりとか、そうです、ケーキ作りを教えたりだとか、それからなんて言うんでしょう、あの体の動かし方をこう、はい、あのお伝えしたいみたいなとかで、なるほど、
そういう身体表現
と、そうですね、
の、うん、
とかあの主婦の方だったんですけども、こうあの似顔絵の描き方、絵が上手だからということで、で似顔絵をあの描けるようにするような授業を教えたいみたいなので、主婦の方も来てくださったりだとか、
へえ、まあ、そうやっぱりその街中はね、どの人たちもいろんな情報を持ってて、いろんなノウハウとか特技を持ってて、それをね少し教えてもらうだけで、あって驚きがあったので、だからみんな先生になれるわけですよね。
そうですね、はい、なんかそういう自信をつけてもらいたいなと思ってまして、
うんうんうん、
自分 の, あのやってることとか好きなことって実は価値があるんだよ、
なるほど、
で人が欲してる人もいるんだよ、
うんうん、
そんな風になったら結構面白い街になるんじゃないかなと。
へ、
教え合いというわけじゃないですけど、う
ん
う
ん、学び合いね、
はい、
藤本さんどうしようか、藤本さん何の先生しようか。
ラジオですね。
ラジオの先生。
いいですね。
ね、今日は実は藤本さんはね、あのいつもとちょっと形式が違ってて、
はい、
実は PA しながら、うん、今ミキサーをこう触りながらですね、実は隣のスタジオからこのマイクとして喋ってくれてるんですけれども、
すごいですねこれ。
すごく不思議な距離感の中で。
そうなんですよ。なのでまあね、そのラジオのことを教えられる。
もう、ね、ぜひ来てください。うん、ラジオやりましょう。
少し話戻りますけれど、やっぱりそのあの役得っていう言葉にもあったんですけど、そういう取る側になったり、あと先生になるっていう、そういう役割立ち回りでやることによって、やっぱいつもとは違う関係性ができるなというのはラジオのインタビューしながらも思うことですね。
確かにそうですね、
まあ、そうだよね、違う役回りになることで、うん、
はい、
そういろいろ違う、ね、学びがありますよね、気づきとかね、
面白いなと思って聞いておりました。
やっぱり誰かに教えようと思ったら、もう一回自分で学び直したりだとか、もっといろんな情報を集めようとか、うん、ちょっと違うモードに入りますよね、
はい、
うん、
そうですね。で我々もこう先生とこうあの授業作りというか、あのタイトル、特にタイトルなんですけども、集客しなきゃいけないので、
はい、
で結構分かりづらいということもあったりとかして、いろいろとこうああでもないこうでもないっていうのをさせてもらいながら進めていくっていうのがありまして、うん、その過程で先生方も、まああのまあ、人に伝えるためにはこういうふうにあの作んなきゃいけないのかなみたいなことを大変と思いながらやってくださって
る感じですね。そっか、まあね、まあ、いろんな大変なことあるけど、実はその生徒さんたち学びの中で多分映像を作るっていうねミッションを与えられただけで、あの多分街の見え方とか、うん、切り取り街の見方とか情報の集め方、本当に変わったでしょうしね。
そうですね、
うんうん、であとこのラジオ局、ラジオ側でラジオ番組やってる人たちもそうですけど、多分ラジオの聞き方とか、あのテレビの見方とか、多分皆さんもうガラッと変わって、多分こういう風に作られてんだろうなっていう目でこうね映像やラジオを聞くでしょうから、
はい、
うん、だからやっぱり一回作り手に回ってみるっていう経験なだけでも大きいですよね。
そうですね、
うんうん、
やっぱり経験何事もそうかなと思いますね。
そうですね、その点でいくと今の学び合いの話、まあ、先生ね、だからみんながこう先生になっていくっていう話でいくと、やっぱりそういう先生をしてみるっていう経験がね、自分をもっとステップアップ成長させてくれるでしょうね。
そうですね、その話で面白かったのが、小学生なんですよ、
うん、
小学生が先ほど授業は先生やりたいって言ったじゃないですか、はいはい、1年目のその時にその子が言ったセリフが面白くて、
うん、
終わった後に僕にはぁって言いながら来て、先生がこんなに大変だと思わなかった。
なるほど。
普段あんな中適当に授業聞いてるけど先生こんな頑張ってたんだみたいな。
なるほど。
すごい印象的でした。
ああ、そう面白いですね。
はい、
うん、だから一回その子供たちも一回みんな先生にしてみるっていうね。
で
先生は一回子供の立場に なってみるっていうのね。そういう機会も必要かもしれません。後半もいろいろお話を聞いていきたいと思います。ここで一曲ご紹介しましょう。ミスターチルドレンで名もなき歌。 き続き、京都これからラジオ、ゲストに東山生き生き活動市民、市民活動センター、センター長の岡本拓也さんにお話をお伺いしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
ね、今東山生き線の話いろいろお伺いしてきましたけれども、まあ近々でいくと11月17日ね、これ、
はい、
面白そうな、
はい、
イベントありますね。
はい、
ご紹介いただいてもいいですか。
はい、ですね、映画の上映会とあのトークショーという形でやります。うん、自主制作映画を作った方がいまして、米西監督という方なんですけども、はい、もうなんて言うんでしょう、本当知識経験ゼロからですね、サラリーマンだった方なんですけど、もともとなんかこう夢で、小さい頃の夢で映画監督になりたいみたいなのがあったんですけど、やっぱりこう大人になるにつれてその夢を諦めていってしまって、 でもやっぱり40歳ぐらいの半ばになった時にやっぱりやってみたいなって、そういうふうに思った方で、ちょっと本格的なガンアクション映画をちょっと撮られた方なんですね。なので本当にゼロから始めた方がどういうふうにこう夢を叶えていったのかっていうところをトークショーという形でお伺いして、でさらにその作られた映画を一緒に見るというような、そういうようなトークショー付きの映画上映会をしたいなというふうに思ってまして。
なるほど、
はい、
この映画のタイトルがサファイア。
はい、
うん、
サファイアというですね、本当ガンアクションなので、こうそのなんでしょう、ハリウッド映画さながらのですね、こう VFX をふんだんに使われててですねもうすごい、
でもこの監督は今言われたように、
はい、
知識とか経験ゼロでもいろんな多分映画はずっと見てきてて、
そうでしょうね、
あこんなん撮りたいな、こういうカットかっこいいなとか、うん
う
ん、ね、多分いろんなこと考えてたんでしょうね、これまで悶々としてた、
うん、まさにその悶々をこう形にしたくなったんだと。
いやすごいすごいすごい、
そうなんですよ、うん、ですごいですね、本当に機材とかもですね、一級品の例えばいろんな映画会社が持っているようなものというよりは本当に身近で集められるものからスタートしているというところもあって、お話をこれから何かこう始めたいという方にもすごく参考になるんじゃないかなというふうに思ってまして、う
ん、なるほど。でもそんな身近な、ね、機材や何やらで、
はい、
ガンアクションかっこいいと撮れるんですね。
そうなんです。どうそれを作ったのか、
ね、
はい、
うん、
技術的なテクニカルの解説も中には入ってるんですけれども、そこも含めてですね、こうそのいきさつですよね、
うんうん、
こうやっぱ何かこう背中を押した要因があるんじゃないかなとか、
なるほど、
はい、こう一歩踏み出せた理由は何なのかなとか、でなんかそういうところのそのつながり作りとかも結構あると思うんですね。そういうところの制作秘話というか、はい、というのも聞けるかなと思います。
でもまあ小さい頃からの夢だったでしょうしね。でも一回この夢を叶えてしまうと2話3ね、
はい、
2作目3作目って
そうです、ね、
もっともっとこんなことあんなこと、あそこはこうすればよかったのか、いろんなこと考えちゃうでしょうね。
そうでしょうね。
うん、
で実際にこの監督今2作目を絶賛今撮ってる最中でして、僕も1回そのロケ現場に行かせていただきまして、でびっくりしたんですけども、なぜかですね、ハリウッド映画に出演してたぐらいの人が、
うん、
キャストで来てらっしゃってですね、演技指導からその、うん、技術指導とか役者さんの動き方指導とかもその方がされて、うんうんうん、実際に出演もされてるんですけども、
そう
びっくりしまして、もう高倉健さんとか、高倉健さん、あれですね、渡辺謙ですね、
うんうんうん、
と出演もしたこともあるぐらいの、マジですかと
やっぱりそういう情報を持ってこんなことやりたいってみんな共感をね、こうなんていうのかな、してもらえる、まあ、いろんな思いを伝えるのがうまいっていうかね、そんだけ思いを高めてきて、もっとこういうふうに一緒にこんなの一緒にやりませんかってやってるうちに我が我を呼んで、こうやって形にできたでしょうし、次もね、
そうですね、
こんなこと手伝えるよっていう人が、たくさん出てきたんでしょう、
ね、そうですね、うん、演者さんにも伺ったんですけど、まさにそうで、やっぱりこれが面白いと、
うんうんうん、
なので、もう例えばその、まあ、かなりボランティア的な形の価格で来てくれてるらしいんです、
は
い、
うんうん、
でも本当にそれがやっぱ面白いと思ったから、この映画に協力するっていう風に形になってるみたいで、
なるほど、
おっしゃる通り、やっぱりこう人 の, その熱意が人を呼んでくるというか、うん、
ねえ、今チラシ見てますけれども、この、ね、上映会のチラシ、まあ、米西監督の、ね、今回トークショーということで、米西監督がカメラを構えてですね、はい、かっこいい感じでこうなってる、ね、ものと、でもそこの下にはですね、今回の映画 の,、ね、ワンカまあ、シーンが写真でこう並べられてますけれども、ちょっとなんか素人、まあ、素人ではないか、知識だけはすごい膨らんでる、でも撮ったことない方が撮った映像とは思えないような火の吹き方してますね。
そうですよね、火の吹き方これ本当僕もこんなん作れるのっていう、
ああ
なんか最初はなんか3分か5分ぐらいのショートムービーを撮りたかったらしいんですけど、気づいたらあのいろんなものを入れよういろんなものを入れたら80分に増えたらしいんですけ
ど、ガンアクションっていう
ガンアクションと、
なんでそんな、
はい、ねもうそこの、
ね、この辺のことのあたりを、はい、このイベント行くとですね、じっくり聞けるんでしょうね。そうですね。でこの米西監督は、まあ、この映画自体今回初めて監督されたものも京都でも撮影の場所になってるんですって、
そうですね、京都でもされたりとか、現在の作ですかね、
現在ですかね、
はい、今撮ってるらっしゃるのが京都でもしたりだとか、
なるほどなるほど、
はい、あったのかなと思います。
まあでもね、その関西出身の監督ということ で、
はい
でね、はい、これまでずっとサラリーマンされてたと、はい、ここからの転身、まあ、どういうふうにね、この映画監督になっていったのかあというあたりをお話をいろいろな視点で聞けますし、その聞いた後かな、
そうですね、
上映会と、
はい、
これ
はねかなりあの面白いと思いますので、
はい
はい、あのあの監督とあの一応プロデューサーという形で、はい、あの協力されている篠田さんという方がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、その方も含めてあの話をいただく予定でして、なんか話が今膨らんでまして、あのなんか主演女優さんも、
ほうほうほうほう、
もう来てくれるみたいな、そこまでしてくださるんですかみたいな、
そうですね、
はい、
この米西監督のトーク&サファイア上映会、参加費は無料になります、
はい、
定員は60名で先着順、今絶賛募集中ということです、はい、で会場は、東山いきいき市民活動センター2階の集会室ということになります。これお申し込みは、まあこれは、あれですね、お電話で、
そうですね、うん、電話が一番確実かなと思いますので、
はい
はい、
電話番号をお伝えいたしましょう、はい、電話番号 075-541-5151 541-5151、ファックスでも可能です。こちらにはお名前、ご連絡先、E メールまたは電話番号ですねを明記の上、お申し込みいただければと思います。 075-531-4971、 ファックスは 531-4971 になります。これ東山いきいき市民活動センターのホームページはどうなんですか？
あ、そうですね、ちょっとまだホームページまだアップできてないと思うんですけど、うん、すぐにアップしたいと思いますので、
はいはい、まあ、こちらの方からも多分メールのアドレスがあると思います。そちらの方に、はい、まあ、Eメール、まあ、ご連絡先ですね、お明記いただいて、トークショー行きたいよということでお申し込みいただけたら、いいと思います。それで申し込みが可能ですと、はい、まあ、60名ということなのでね、ぜひですね、皆さん参加してみて、自分がね、やっぱりあんなことしてみたいな、こんなことしてみたか、してみたいなと思うこと多分いろいろあると思うんですけど、それをどう形にしていくのかとか、はい、それをどう乗り越えていく、いろんな壁があると思うんですけれども、それをやっぱりガーッとね乗り越えていく、うん、ためにはどうしたらいいかな、まあそれみんなそれぞれ違うんでしょうけれども、多分その地域をもっと面白くしていく、社会を面白くしていくためには、やっぱここおかしいんじゃないみたいなことは、まあもちろん自分一人で乗り越えられるものもあれば、そうでないこともたくさんあるので、その時にこの多分ね、米西監督も、うん、いろんな人に声かけて、こんな映画撮りたいんだって言って、うん、皆さんじゃあそれだったら協力するよっていう輪がね、今度一作目を生んだんでしょうから、
はい、
うん、そのあたりのね話、ぜひ皆さん聞いてみてはいかがでしょうか、ね、
よろしくお願いいたします。
岡本さんもあっという間でしたけれども、
そうです ね、
この実はまあ、別の番組ですけれども、京都ハッピー NPO なんかも岡本さん長く実は、
はい、
パーソナリティで、
そうですね、
されてましたよね。
はい、もう今日ゲストなので楽です
ね。また違ったかもしれませんけれども、でも東山育成のセンター長としてこうやって出演されるのはあんまこれまで機会なかった
ですね。そうですね、あんまりなかったかと思います、はい、
ね、またぜひですね、定期的に、番組にお越しいただいて、
ぜひ
情報発信、ね、提供いただければというふうに思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
よろしく、ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。
嵐山の渡月橋も楽しみだ。